はい、続いて丸3の話題としてマイクロソフト社巨額買収という動き出てきました。アメリカのマイクロソフト過去最大の買収に動きましたけれども、アメリカゲーム大手アクティビジョンブリザード、こちらの獲得に687億ドル、約 7.8 兆円ですから、まあ、8兆円規模の金額を投じてですね、巨大な仮想空間、今後メタバースが普及していくことを見据えて人気ソフトやゲーム人材、こちらをね取り込んでいくということで、他の巨大テック企業も今どんどんメタバース分野に多額の資金投じる方針となっておりますが、マイクロソフトここに来てですね、非常に大きな金額を投じてゲーム会社取り込んでいくということになってきました。過去のねマイクロソフトの買収案件の中には、2014年にモヤン、モジャンって、スペルでは書くんですけれども、モヤンっていう会社を2680億円で、当時のレートですけれども約2680億円で買収をしています。このモヤンという会社はですね、マインクラフト、このゲームを開発している会社で、このあたりについてはマイクロソフトゲーム人材、取り込んでいたんですが、今回買収したアクティビジョンブリザード、こちらはですね、コールオブデューティーとか、キャンディークラッシュ、まあ、コールオブデューティー僕やったことないんですけど、あれかな、打ち合いするゲームかな、打ち合いするゲームって言ったらあれですけど、自分がね戦闘員になって戦うっていうゲームだったような気がします。すいません、ちょっとちゃんと調べてないです、ごめんなさい。でキャンディークラッシュは僕もやったことあるんですけれども、まあパズルゲーム、パズルゲームで、まあ、携帯とかでも気軽にできるような感じのゲームで、ですけれども、まあ、こういったものをやっている、取り扱っている会社がアクティビジョンブリザードということですが、この会社1979年設立で、フランスのメディア大手、ビベンティ傘下のゲーム会社との合併などで規模を拡大してきたということで、非常に強い、そのコールオブデューティーなんかはですね、月々のプレイヤー、月間プレイヤーが1億人を超す億ゲーということで、他の作品も含めれば、毎月4億人がアクティビジョンのゲームで遊んでいるという状態になっております。メタバースの親和性の高い有料顧客がたくさんいる場所でもありますんで、マイクロソフト、基本的にね、どちらかというと、B2B、ビジネス寄りに強い、イメージ、マイクロソフトありますが、まあ、冷静に考えれば、Xbox とかね、ゲーム機も販売して出しており、今、ゲーム、携帯じゃないや、ゲーミング PC とかの、についてはですね、ほとんどが、Windows 対応で、Mac に対応していない、ゲームもね、たくさんあるという状態ですので、非常に C 面でもマイクロソフトっていうのは、実は、そこに強さがあると。いうことになっており、今後さらにゲーム人材についての取り込み、やっていこうということになっております。今回、買収成立するっていうことになっていくとですね、ゲームソフト関連事業の売り上げ、マイクロソフト、テンセント、中国のテンセントに次いで2位となる状況が見えてきております。今、2位はですね、ソニーグループということになっておりますけれども、まあ、こちらを抜いていく、そんな状況になっていきそうだと。ということで、メタバース需要開拓の口火切ったのは、ね、Facebook のアメリカメタ社ですけれども、今後ますます仮想空間、人と交流したり商取引したりする新しい生活空間できていくんじゃないのかと、そういったところでやっぱゲーム人材とか、そういった没入感の強いところを提供していけるかどうかというところになっていくのかなと思われます。で、そういった時にですね、やっぱりこの買収力、買収する強さというものがね、やっぱり強く影響出てきますよねと。先ほど申し上げた通り、ソニーグループ、ゲーム関連のね、売上高っていうのは世界2位なんだけれども、まあ、全体の規模感で言ったらマイクロソフトと見たらですね、やっぱり見劣りしてしまう。そうなってきた時に、巨額企業、IT、マイクロソフトに限らずですね、ガーファム、アップルとか他のところ、Facebook とか、そういった Google とかね、そういったところを含めて、こう、IT 企業、非常に大きい規模を持っていますから、巨額買収をどんどんしていくっていうことになっていくと、こう、勝てない。 ソニーとかね、日本企業勝てないっていうような流れになっていく可能性もあり得るわけです。僕、基本的にですね、ゲーム、ニンテンドースイッチ関係でちょっと調べたんですよ。自分のゲームの、プレイ時間、長い順。トップがですね、ほとんどニンテンドで、1位がファイアーエンブレムで、2位が、2位がですね、ゼノブレード2、ゼノブレード1、そして、なんかまあ、こんな羅列するのも恥ずかしい話ですけれども、ゼルダ、ブレスオブファイル、ブレスオブワイルドとか、アツモリとかですね、スプラトゥーンとか、まあ、ニンテンドー絡みのゲームがほとんどということになっているんですけれども、そのニンテンドーのですね、順位は、テンセント、ソニー、アップル、マイクロソフト、グーグル、ネットイース、で、今回買収されたアクティビジョンブリザード、その次にニンテンドーということで、ゲームソフト関連事業に関する売上高、ニンテンドーって、まあ、大きいんですけど、そう、世界の順位で見てもですね、実はそこまですごく大きいわけでもないということで、今後の日本企業、今までね、もともとゲームって言ったら日本が強かったところから、どんどん他の企業、大きい企業にね、飲み込まれていくっていうことにもつながっていくのかなっていうことで、こちらについてもですね、非常に激しい戦いが今後出てくるんじゃないかなっていうふうに思います。ゲームはゲーム専用機、プレステとかね、ニンテンドースイッチとかでやるっていう時代から、どんどんその携帯性とかが高くなっていく、そっちの方にどんどん舵が切られていくっていうことになっていくと、資金力の差、こちらで最終的にはアメリカの大手 IT 企業に飲み込まれていくっていう危険性、こちらも出てくるのかなと。任天堂がね、持っている IP 資産、これだけで稼いでいくとかね、そういった時代になっていくかもしれないなっていうことで、非常に緊張感高く、ゲーム業界も100年に一度というか、まあ、ゲーム業界100年、まあ、100年前もあったか、まあ、チェスとかね、ボードゲームとか、まあ、そういったところからどんどん、まあ、この1983年か、ファミコンができてから、そのあたりから変わってきた。だからこの40年来、の激動のシーンに今後なっていくんじゃないのかなと。やっぱメタバースとか仮想現実、VR、こちらの世界に今後、ますます進んでいくんじゃないのかというところについて、まあ、どういった動きがあるのか。あるいは、ま、それがね、あだばなで終わるのか、どうなっていくのか。しかしながら、ま、やっぱり、マイクロソフトが8兆円もね、投じているっていう、この動き、見ていくと、日本企業、遅れずにどういうふうな動きができるか、というところがね、非常に重要だなと思います。